それであの、もうどんどんどんどん独立していく人たちを、ね、うん、たくさん、育っていこうという、そういう同情的な会社にしていきたいなと。
僕はその、 あのてっぺんの特徴を見てると、あの朝礼、
はい、
あの朝礼究極じゃないですか。
いや、おかしい、僕も最近弾くんですよね、うん、弾くことあるんです。でもそうですね、あの、うん、朝礼は一つの手段なんですけども、うん、あのやっぱり僕自身がこの10年間どうすればなんか夢が持てるのかなとか、うんうん、その夢の叶え方とか、うんうん、その可能性とか能力の引き出し方っていうことを、うん、あのいろんな研修とかセミナーで、あのもう研修オタクなんです、うんうんうん、でこれからも一生涯もうその3つは学んでいこうっていうふうに思ってるんですけども、うんうん、その中であの生まれたのが朝礼だったんです、うん、一つのなんですかね、能力を引き出すとか可能性を引き出せるような、うんうん、あのまあ、あれあの朝礼をやる、元気な朝礼をやると、うん、大体普通は最初は、うん、あの抵抗感があったりとか、うん、そこまで人前で話ができなかったりとか、うん、その手を挙げるのに抵抗があったりとか、うんうんうん、そういうそこからなんかできるようになっていく、うん、壁が取れていくと表情が変わっていったりとか、なんかなんですかね、積極的な習慣をつけていったりとかですね、いろんな言葉の力って、言葉を変える、言葉を変えていくことで人生が変わっていくようなことを伝えていったりとかですね、そういうなんかいろんな意味があったりするんです、ね、
いや、この大島君出されてる本でてっぺんの朝礼っていう、はい、まあ、これ読んでもらうのと、はい、僕はこの夢力という DVD ね、
はい、
あ、もうこれてっぺんというもうこのキーワードでひらがなで引いていただきますとインターネットすぐ見つかりますけど、はい、DVD 夢力、この中での朝礼見ていただくともうびっくりしていただけると思いますが、
はい、
まあ、日々さ生きてたら邪気って拾ってくるわけじゃない、
はい、
あの一緒に働いてるやつの一言で傷ついてみたり、うん、お客さんの表情一つで傷ついてみたり、もしくは家でねおかんに一言言われたりっていう、この邪気があの朝礼でいきなりお祓いみたいなもんでパーンと払われて今日も頑張るわみたいなね、
そう、
まあすごいよね、
そう、心、うん、そうですね、スイッチが入りますですよね、
うんうんうん、
でその心の状態がすごい大事だなっていうのは本当すごく感じていて、うんうんうん、そのモヤモヤしてる気持ちを吹っ飛ばしてですね、
うんうん、
よしやろうって、もう集中してやろうっていう、うん、その切り替えの、まあ、儀式じゃないですけど、そういう意味がありますですね、
はい、うんうん、いやもうたくさんの人がその、はい、そのてっぺんで働いてる人だけじゃなくて、はい、たくさんの人が外部からこれ参加できるんですよね。
そうなんです、
結構たくさんの人参加してませんか。
はい、あの、うん、ですね、今毎月でもせん、そうですね、年間で1万人以上舞台ですね。
すごいですね。
あの韓国からも毎月なんか、うん、僕もびっくりしたんですよね、なんか日本語じゃないなと、うん、なんかでてっぺんのメンバーもわざわざ韓国語でなんか合わせてなんか挨拶をしたりとかしてたんですけど、その毎月韓国の経営者の人が、うん、あの 4,50 人ぐらいで来てたりとか、
うん、なんか見に来てんだね。
あと学校の校長先生が来てたりとかですね、うんうんうん、ちょっとおかしなことになってます。
すごい、いやもう本当にね、僕もね、あの教育関係、はい、まあ、学校がそっちだったんだけど、はい、周りに教員になってる人たちがいるんだけど、大島君の名前がよく出るよね、教員の皆さんから。
じゃ、ありがとうございます。あの嬉しいです、その、うんうんうん、小学校で、うん、あのてっぺんの朝礼をやり始めましたとか、
うん、
高校で、うん、あの朝礼をやってる学校があったりとかですね、うんうん、なんかその、うん、そういうそこまで広まるとはイメージしてなかったんですけど、
うんうんうん、
でもなんかそういうなんかたくさんの人が朝礼をやり、なんかやっていただくっていうのがすごい嬉しくて、
はい、ですね、だから敏感な人たちはやっぱりね、レーダーにピコッピコッと大島君が映ってます。いや今映ってる本当に。で、はい、そうするとその敏感な人たちの周りのまた次の敏感な人たちに伝わっていって、でそれが世の中にこう標準化されていくと思うんだけど、
はい、
いやすごいその一個の石を投げ込んでますよね、世の中に。
とりあえずありがとうございます。
いやもう一個僕ね、はい、もう一個の石として、
はい、
居酒屋甲子園、これもディープインパクトを世の中に与えてると思うんですが、まあちょっとこの居酒屋甲子園ちょっと説明していただいてよろしいですか。
これもですね、はい、もう簡単に言うとやっぱりこの自分たちの居酒屋を、うん、やっぱりもっともっと自分たち、うん、なんですかね、この居酒屋に何ができるかの一つで、うん、でなんですかね、居酒屋で働く人たちがもっと輝けるような、うん、刺激になるような、うん、熱くなれるようなことができないかなってずっと考えてたんです、
うん、
でその時になんですかね、野球の甲子園ってあるじゃないですか、うん、野球の甲子園を見てて なんでこの人たちこんなに純粋に穴熱くなれて、うん、涙が出て感動するんだろうなって、うんうんうん、すごいあの甲子園の球児の人たちって輝いている姿を見て、うんうんうん、あのかっこいいなっていつも思ってたんです、
はい、
でなんであの人たちは穴に輝けるのかっていう僕の中では2つあるなと思ってまして、うんはい、1つはやっぱり野球が本当に好きなんだなっていうことと、うん、でもう1つはやっぱその熱くなれるステージ甲子園っていうステージがあるから、
はい、
で甲子園を目指そうとか、うん、やっぱ日本一を目指すっていう、うん、そのみんなが目指すステージがあって熱くなれるステージがあるから、うん、あそこまで熱くなれるんだなって、うん、みんな一つ思ったんです、
うん、
だったらあの僕たちのこの居酒屋っていう業界にも、うん、あの野球の甲子園のように、うん、あの人が輝けるような熱くなれるようなステージを作ろうよっていうことを思いまして、
うん、
あの本当に僕もよくやったなって思うんですけども、
いやすごい、僕もこの前参加させていただいて、はい、もうあれ何人の方が来られてるの、見に、
いや5000人を超えてましたので、今回すごい居酒屋甲子園はもう5000人超えてましたよね。
すごいよね。いやすごかった。しかも出てこられるお店、はい、一つ一つにストーリーがあって、
あるんです、はい、
泣けるんだよね。
そうだけですよね。
泣けるんだよね。
はい、そう、うん、そうですよね。居酒屋甲子園自体はもう本当に、うん、今回は800店舗、第3回は800店舗の全国から参加していただいて、
うんうんうん、
で予選があって、うん、予選っていうのは覆面調査で、
うんうん、
一般のお客さんが点数つけるんですね、うん、その200項目ぐらいの、うん、まあ、50項目ぐらいのやつをできたかできてないかとか、
うんうん
うん、200点満点の点数がこれ3回あるんですよ、
うんうんうん、
で3回の合計点数の一番高いところの上位6店舗が、
うん、
決勝進出 で、うん、でその6店舗が5000人の前で、うん、自分たちの居酒屋に対する思い、
うん、
こういうなんか取り組みとか、うん、でこういう感動事例とか、うん、そういうことを自由に15分という時間で、
うん、
表現していただいて、うんうん、で5000人の人が投票して日本一を決めるという、うん、そういう大会ですね。
いや素晴らしいよね。
いいですよね。
いや本当にね、いろんなねお店行った時にね、うん、居酒屋甲子園ってご存知ですかって言うと、行ってました、もうびっくりね、で行って店長と僕連れられて行ってたんですけど、はい、感動しました、いや俺も行ってたんでねみたいな、もうそれだけでまたそこからね盛り上がんのよ。
嬉しいですね。
いやもう本当に一店舗一店舗皆さんの思いがあって、
は
い、
そうですね、うん、本当これも本当に命がけっていう、うん、命がけって大げさですけども、
うんうん、
もうあそこまでやるにはもう本当たくさんの人の力がすごくもう支えていただいていて、最初はもうなんですかね、会議とかも今では 4,50 人ぐらい集、ま、全国から集まってミーティング毎月やるんですよ、
うんうんうんうん、
でも最初の1年目は2人とか3人とか、
うん、
っていうところからスタートして、ミーティングやってもやっぱりそれぞれの会社があるので、
うん、
誰も集まらなかったりとか、うんうん、そんなのできないやとか、
うん、
無理だとか、そんなこと何の意味があるんだとかって、かなりいろんなバッシングがあったんですけども、
うんうんうんうん、
でも今はですねすごく嬉しいことに世界中の人たちも来てたんですよ、うん、
なるほど、
韓国でこれをやりたいとか上海をこれをやりたいとか、うんうんうん、そういうふうに言っていただく国があって、うん、問い合わせをいただいて、
うん、
で今後その一つの居酒屋甲子園が、うん、その世界中でなんかそういう外食のそういう人は大人が輝くようなステージがたくさんできたらいいなって思いますし、
うんうん、
世界大会にしたいなってそういう一つ本当思います。はい、もう一つは居酒屋甲子園がきっかけで、うん、美容業界の甲子園が生まれたりとか、
うん、
なんですかね、いろんな業種の例えばパチンコの方たちがそういうパチンコ甲子園やりたいなとか、
うんうん、
そういうですね、今まではなんか飲食店と飲食店は敵だとか、
うん、
なんですかね、そういう感覚があったんですけども、うん、そうじゃなくて共になんか刺激になって学び合えて成長できるような、
うんうん、
そういう会社の枠を飛び越えたような、うんうんうん、業界を活性化させていこうという動きがなんかすごく少しずつできてきてて、
いや実際できてるよね。
それ嬉しい
です、ね、いやすごいね。そんなこの、はい、もう異業ですよこれは。でそれを、まあ、やってきた大島君はどんな子供だったの？
そこあ僕ですよ、小学校、うん、でもすごく、うん、わんぱくみたいだったですね。
わんぱく、
でもすごく愛想は良かったですよ。なんか知らない人たちに挨拶するのが趣味みたいなところがあって、なんかいろんな人に挨拶してニコニコニコニコしてたみたいですけどね、手はかかったみたいです。で あの小学校空手やってたりとか野球少年、うん、野球と、まあ、空手をやっていて、うん、でなんですかね、小学校僕あの割とあのスポーツマンで、うん、だからバレンタインデーとかすごくモテました。
あら、
自分で言うなって感じですけど、うん、割とモテて、うん、中学校は逆にモテなくなっちゃったんですよね、
うん、
あの、うん、なんでなんか分かんないですけど、うん、なんかなんですかね、自分を押し殺そうっていう時期だったの中学校は。なんかなんですかね、みんな悪い風に走っていってですね、うんうんうん、あの僕の周りの人たちがすごくもうビーバップハイスクールの前世紀だったので、みんななんかもうバイクを学校で乗り回すのが流行ってた時だったんですね、うんうんうん、で僕はもう親父が警察官だったんで、うんうん、警察官だったっていうか小学校3年生の時に親父が仕事中に死んじゃうんですけど、うんうん、あの名誉の死っていう形で、うんうん、あのなんか全国も表彰されて死んでいったんですね、うんうんうん、死にたというか死んでからも何度か表彰されたりとか、
うんうん、
あのだから僕の中ではあの親父の名を汚せないっていうのがすごくブレーキになっていて、
なるほど、
で、うん、なんですかね、で中学校の時は、うん、もうすごくなんか僕はあれですよ、なんか悪いことしたい、暴れたい、自分もなんか周りの友達のようになんか、うん、そういうので発散したいなって思っててもできない、
うん、
で野球に打ち込んでいたら肘を壊して、うん、キャッチャーだったんですけど、うんうん、あのキャッチャーもできなくな、野球もできなくなってしまって、でもうどこにぶつければいいのっていう中で、うん、もうあ自分はもう表現するのやめたっていうふうに、うん、なんか思ってた時期だったんです。だからもう、
ね、
いい子でいなきゃっていうのと、なんかいろんなのが中学校の時はだから僕すごくもう勉強もなんかやる気にならなくて、何もやらなきゃやる気にならないような状態の中学校時代だったんです、
ね、
うんうん、
なるほど、意外、
意外なんです、
ね、ものすごい意外、うん、
それが今爆発して
る、爆発してるのね
そう、だから
、え、中学校卒業してこれね、結構ね、学生の子たちも聞いてくれてんだよ、このタ
グ。あ、いや、本当ですか。
だから、じゃあその後高校
なり、喋っていいですか、高校、うん、あ、
本当ですか、高校どうなってんの、
僕高校は逆に今度はですね、もう本当こんな人生なんですけど、うんうんうん、だから僕は本当に何の取り柄もない人間なんですけど、うんうん、その高校の時はでもですね、中学高校受験失敗して、
うんうん、
で私立の男子校に行ったんですね、
うんうんうん、
でまあ、あのまあ普通ぐらいのなんかレベルの高校あったんですけども、うんうんうん、最初の学力テストが学年の